寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
8月になりました。さあ皆さんはお元気でしょうか。たっちゃんは今朝もお元気ですか。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ちっとも元気じゃなくてさ
あ、ら
なんかこの最近ね、心臓が弱ってるような気がするんだよ。ここ何年か暑い、夏が異常に暑いよね。
はい、
やっぱ40度になるなんて平気で言うもんね。
うん、
勘弁して。
日本の気温じゃないですよ ね、
だ勘弁してもらいたいなと思いつつね、まあ、8月は実はその今までいろんなことを感じて書き溜めてきたんだけど、その中でその感動する人、偉人伝って言うとおかしいけど、 俺にとって、僕にとってこの人すごいなって思うような人のお話を朗読風にちょっと やりてえなと思ってさ、
これじゃあ心臓が震えるような話ですね。
そうで、第1回目はね、須磨久石さん、久禅覚えてる、
はい、
あの心臓の外科医、
はい、
バチスタ手術って初めてやった人、心臓全体を小さく縮めることでその収縮力を回復させる手術、医師の技量不可欠。第1年目手術自体は成功。ところが肥大した心臓が肺を圧迫、弱っていた肺が肺炎を起こして53歳の男性死亡。第2例目平成9年44歳の女性、余命半年と宣告される。1例目の死亡により病院内でも売名行為だ、手術の先走りだと糾弾される。しかし手術を実施、成功。もし失敗すれば須磨さんの勤めていた湘南鎌倉病院も存続が危うい。以後2000年までに50数名を手術。ドクター須磨言う、医者というのは患者のためにいるわけで、医者としての地位や名誉などどうでもよいのです。大切なのは医者が患者から見捨てられないようにすることです。ここはすごいなと思ったのね。大切なのは医者が患者から見捨てられないようにすることです。
普通逆に思っちゃいます
ね。逆だもんね。だからこれはすごいと思って、バチスタ手術に希望を託し、命を預けた患者のために必死に応えることが医者の使命なんです。医師というものは特に感じること、人生の醍醐味なんですよ。何のために生まれてきたのかと言ったら、人を喜ばせて人が喜んでいるのを見て自分も嬉しいと思える人生でありたい。心臓手術は F1 レース。手術をする人間とそれを支えるスタッフがまとまっていないと絶対勝てない。
チームですね。
チームですよ。ただしどんな薬よりどんな手術よりやっぱり生きたいという気持ちがないとダメなんです。ちょこっと朗読風にやったんだけどね。これあのスピードスケートで最近あのテレビでここ1年ぐらい清水選手、長野の 500m チャンピオン、スピードスケート清水選手がテレビに出るんだけどね、そのお父さん実はその清水選手とずっとその生活を共にしてコーチをしてこられて、それこそその清水選手が長野で優勝する時にはもう病床末期が
ん、
それでもう命がないということに耐えて、要はその 500m 優勝の方を聞いて亡くなったのね。で優勝した時初めて褒めた、よく頑張った、おめでとうって言うんだよね。やっぱり一つのことを成し遂げる裏にはいろんなエピソードが隠れてるじゃんね。自分の身内のことで恐縮なんだけどね、東京にその僕は前あの東京の生まれだって話前かしで、そのおばが
と、
でそのおばがまだ東京、まあ、要はうちの母親の実家、おばがとってね、おばがいるんだよね。それが黄斑変性症、目が見えなくなって、でまあその妹さんと一緒に、まあおばさん二人で一緒にいるんだけどね、おばさんも腰が悪かったりで、まあ二人でその助け合ってって生活してるという環境なんだけども、その黄斑変性症ってすごく最近クローズアップされてきた病気で、はい、物が歪んで見えたり一部が全く見えなくなって最終的にはもう失明するしかないっていう、でその失明するというその自分の不安とずっと戦いながら生きてるじゃんね。で現代 あの医学では完治せずっていうんだね。だけどその黄斑変性症になった時にもうかなり左目なんかも全く見えない環境になってるんだけどね、 その生活との関わり合いをどうするかっていうことをおばと話をするとものすごい切実なのさ。つまりね、失明に近い状態になっていながら、その国の今の国のそのケアが追いついてないんだよね。だからどっかにその見てもらうってことになると一人だから個人でやんなきゃ。ところがその公の施設というか公のそのケアは一人じゃなかなか一対一ってのは無理だっていう話になっちゃう。まあそれはまあ仕方のないといや仕方のないことなのかもしれないんで、結局要は自前で頼まなきゃならない。自前で
ってい
うのは民間の誰かを頼まなきゃ、ケアしてもらうのね。つまり
たっちゃんのおばさんっていうと高齢でいらっしゃいますよね。
もちろんもうね、70いくつか80、まあ若いおばなんでね、僕とあんまり大しかないんだけど、でもまあそれでも70いくつか80にまあなんなんとするんでしょ。やっぱりその非常にその才能のあるおばちゃんでね、絵うまいし色染めんなうまい、もう何しろ本当にその教養ということに関してはピカイチだと思うぐらいのすごい人なのね。もうその目が見えなくなってからその京都のその芸術の専門の学校へ入り直したりして60ぐらいで染めだとか、絵だとかで、そんなことやってる人なのよ。
意欲もある方なんですね。
意欲のある方な。ところはね、買い物、この掃除、お出かけ、こんな時の付き添いがもう必要じゃ見えないもんだから、不安じゃんね。で結局要はその民間の方に頼まざるを得ないとかって言うんだけど、ある一定の時間だけ助けてくれりゃ済むわけだから、ずっと一緒にいてくれなくていいわけじゃんね。
それだけ一緒にやってもらいたいというね、ところがピンポイントがね。
そうなんだよ。ところがそれは受ける側がダメだと、そんなある時間だけは無理だって、そういうことになってる。介護者っていうのか、介護者介助者っていうのかな、だからそのでおばが言うのはね、自分の教養とか趣味とを理解してもらえる相手を探すことが非常に困難になってきたと。目が見える時にはどこでも行けるから集まるけど、この映画こうなのよ、あの映画どうなのよ、京都行って何見たいのよ、あ何々したいって、それが自分がその目が見えなくなることによって、そういう相手を探すことが、つまり自分の話、自分の趣味、あるいは自分の思ってることを話するっていうことが非常に辛くなってきてると。相手がいないということね。だからまあ要はその今の国の制度っていうことに対してね、もうちょっと細かい何かできねえのかなって。国あるいは市とかね、東京では都だね、まあ本当に弱いものは最終的に捨てられちゃうような国なのかなっていうことを最近すげえ感じるのさ。でそれが生きることの辛さにつながっちゃうわけじゃんね。
生活の質ということが言われているんですけれど、そういうところをちゃんと守っていかないと、その人らしく生きていくことができない。
おっしゃる通りなんだよね。それあのね、ただね、息吸ってね、物食っていいよっていう人もいるのかもしれないんだ。めんどくさいな、いちいち考えなくていいよっていう人もいるかもしれない。でもちょっとね、その生き方っていうものに自分の誇りだとか、あるいは自分の生き方にその一つの余力を持たしたいだとかさ、いろんな気持ちがあるはずなんで、そうなった時にこの国っていうのは、老人は早くあちらの国行った方がいいよっていう国になっちゃってんじゃねえのって感じるんだよね。
うちの母周辺からもそんな声が聞こえました。
やっぱりね、あのね、本当老老介護とかなんとかって言うでしょ。で老人に本当に冷たい国だよなってつくづく思うよね、この頃。
でも高齢化社会と言われて、もうすでにこの静岡でも4人に1人は完璧に65歳以上というふうになってるわけですから、人口比率が。
そうだよ、そうだよ、2025年なんかね、もうあのなんか この間どっかがあ、なんだっけ、国の機関が発表してたでしょ、だいたい8000万人ぐらいになっちゃったんでしょ、1億切って。それは
全人口が
国ということは、若い人がいないってことだよね。ところが老人多いわけよ、すごい老人が多いわけだよ、でそれどうすんだっていうところって、本当のこの国の大問題だよね。
その人口構成も合わせたどういう社会を作っていくかっていうふうに、もう今から作り変えていかないと、私たちのこれからはめちゃくちゃに未来は苦しいことになるかもしれないという気持ちはありますね。
だから俺は得意のさ、おめえを育てよだって、ね、もうある程度の年齢まではね、その旦那の給料10万15万上げろと、その代わり母ちゃんが一生懸命子供育ててよとっていうことなんでね。でまあそんなこと考えながら、来週はね、その子育て上手、それからもう一つはその私学の関係だったけども、大変な応援団やってくれた非常にユニークな女性のゲストをお呼びするんで、楽しみに。
ぜひ皆さんもお楽しみに。
はい、お願いします。